説教歴史を動かす御手、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日と来週はかな、その次もかな、エレミヤ書をまた読んでいきたいと思います。ルカの福音書とエレミヤ書を並行して、月ごと読んでいますけれども、途中でこうイースターが入ったりしてね、ここしばらくはちょっとイレギュラーが多かったですけれども、またエレミヤを一緒に読みたいと思います。まあ、とはいえちょっと間がいたので、忘れちゃってるかもしれないので少し振り返ってみますと、今日読んでいる箇所どういう状況かと言いますと、ユダの国がですね、滅んじゃった後ですね、エレミヤが一生懸命、忍耐強くずっと神様の、お話をですね、伝えてきた、なんとか悔い改めなさいって言ってきたけど、ユダの人たちは聞かなかったですね。全然言うこと聞かなくて、結局国が滅んじゃったと。そして、国の主たる人たちはバビロンという国に連れて行かれちゃった。まあ、これ有名なバビロン捕囚というところですね。で、その後のストーリーがまだ書いてあるんですね、エレミヤの中では。残った人たちがいると、まあ、全員ね連れていくわけにもいかないので、貧しい人たち、庶民の人たちを主として残された人たちがいました。で、彼らの中でもリーダーになった人がですね、まあ、暗殺されちゃったりとかして、またここで吸ったもんだあったわけですね。で、まあ、エレミヤはですね、その残った人たちの中に残されていたわけです。で、神様の言葉をまた残った人たちに伝えたんだけど、まあ、悲しいですね。国滅んじゃった後も残っちゃった人たちも言うこと聞かないっていう。で、結局エジプトにね、行っちゃダメだよって神様言ってるんだけど、お前が言ってるのはね、神が言ってることじゃない、嘘だ嘘だとか言って、結局エジプト行くことを決めちゃった。まあ、これがこれの前のところまでの出来事です。まあ、要は言うこと聞かないでエジプトに来ちゃったと、みんなが。で、エレミヤも、まあ、ついてきてあげたんでしょうね、きっとね。この残された人たちのために、本当は言っちゃいけないんだけど、まあ、エレミヤについてきてあげたと。まあ、これが今日置かれている状況だと思ってください。はい、ちょっと話ね長かったですけど、で、今日の箇所は、まあ、さっき読んでいただいてなんとなく分かったかと思うんですけども、また面白いんですよね。アクション付きのメッセージです。あることを神様がエレミヤにやんなさいって言って、まあ、それを通しても、メッセージを伝えていくってやつです。エレミヤはですね、とても面白いんですけれども、しょっちゅうこれをやらされるというちょっとね失礼ですけれども、神様からこれをしなさいと言われてやるんですよね。例えば昔だった、ちょっと前の方でね、昔読んだところだと、くびき、その牛がつけるくびきを自分のくびきにやってね、で、まあ、こういうふうになっちゃうんだぜって、まあ、そういうふうにやった場面あるし、あるいは、畑を買いなさいってすごいですよね。もうなんか発想が神様はやっぱりちょっとすごいなって、何それと思いますけど、畑を買うことを通してね、絶対無駄になるような畑を買うことを通して、いや無駄にはならないんだって、ここにあなたたちは帰ってくるんだって、素敵なメッセージをね、神様はそうやって語るわけです。さあ、今日のところでもちょっと一風変わったアクションをエレミヤはやるように言われる、まあ、そういうメッセージのところになります。はい、ではちょっと長くなりましたけれども、早速一緒に読んでいきましょう。8節から10節をまずは読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では8から10のところご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。主の言葉がタフパンヘスでエレミヤに臨んだ。大きな石を手に取り、ユダの人々の見ている前でファラオの宮殿の入り口の敷石の下にモルタルで埋め込み、彼らに言いなさい。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私は使者を使わして、私のしもべであるバビロンの王、ネブカドレツァルを招き寄せ、彼の王座を今埋めたこの大石の上に置く。彼は天蓋をその上に張る。はい、こういうふうに言うんですね。まあ、ちょっと本題に入る前に軽く状況を解説しておくと、タフパンヘス、まあ、非常に読みづらいね、この町が出てきました。タフパンヘスというのはどういう町かと言いますと、まあ当時のエジプトのですね、皆さんから見たらこっちがですね、エジプトの東の端の方です。で、まあ、東の端の方といっても主要地域の東の端の方です。まあ私たちに分かりやすく言えば首都圏ですね。首都圏の中の東の端の、まあ、大都市、要衝がタフパンヘスっていうところですね。 で、ユダヤの方、ユダの方からやってくると、まあ、逃げてきたんですね、エジプトの方に。そうすると、まあ、一番最初に中心部に入る、その要衝がこのタフパンヘスという町だということです。まあ、これ分かりましたね。まあ、エジプトに逃げてきたんです。で、最初の大きい町について、おお、いよいよ、あの大国エジプトに来たぞって思うところが、このタフパンヘスにたどり着いたということですね。さあ、ここで、まあ、メッセージが語られるんですけれども、神様からエレミアがやなさいって言われたことは何だったかというと、旧説にありますね、大きな石を手に取れと。大きい石を手に取りました。そしたら、ユダの、ね、人々が見てる前で、エジプト人じゃないですよ、ユダの人たちへのメッセージですから、見てる前で王宮、宮殿か、ファラオの宮殿の入り口の、玄関前の敷石の下に一回剥がせって言うんですよ。これなかなか大変だと思うんですけども、いつやるんだろうと僕心配になりますが、多分何とかするんでしょう。とにかく敷石を剥がして、そこの下のところにモルタリで、埋め込め、しっかりがっちりね封印するようにして、その大きい石を埋め込んで、パタンってまたね、蓋しろということだと思います。だからね、ユダの人たちがわいわい集まってきて、呼び集められて、なんだなんだ、エレミアさんがでっかい石を持ってきて、そうやってバリバリバリバリバリバリって言って、まあ、土木工事みたいなことを急に始めるんですよね。なんだこれって、まあ、当然集まるので、まあ、みんなメッセージを聞くわけです。まあ、これをやれということを言われちゃうんですね。で、なんでこれやるの？みんなが集まってきて、そしてそこで聞かせることは、この石の上、この敷石の上にネブカドネザルがやってきて陣を引くっていうんですよね。ここに彼の王座が置かれるんだって、こういうふうに言うわけです。もちろんですね、タフパンヘスは首都ではないので、ここのファラオの宮殿といっても、まあ、王宮っていうよりは、まあ、なんていうの、この町で過ごす時用の家ですよね、宮殿みたいなもんです。まあ、ですけれども、それなりにやっぱり立派なものだと思いますよ。で、ここの前に石を置いて、そこにネブカドネザルが座るということは、テントを張るということはどういうことかというと、分かりますよね、エジプトがこの後攻めてきて、ここまで押し迫ってきて、まだ当然落ちるんでしょ、神殿はね、神殿じゃない、宮殿は落ちるところまで行くよ、でここにネブカドネザルが座るんだ、こういうふうに言ったということですね。事実そうなります。もうこれは歴史上起きた出来事ですね。タフパンヘスまでは、エジプトは、エジプトのバビロンは攻めてくるんですよ。まあ、ユダの人たちはですね、大国バビロンに怒られちゃうと思ったので、暗殺事件とかがあって俺ら怒られちゃうなと思ったから、神様に言われたのに無視して、もう一個の超大国のエジプトに逃げてきたんですよね。ここだったらバビロンもう追ってこねえだろうと思ったと。そうはいかなかったということをここではもう予告してて、事実この後そうなるという、そういうことなんです。さあ、そういう中で今日最初に私たちが注目したいのは10節の言葉ですね。エレミアはですね、神様から言われます。彼らに言いなさい。何をですか？こういうメッセージです。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私は使者を使わして、私のしもべであるバビロンの王ネブカドネザルを招き寄せるんだって、こう言ってるんですね。神様自身がネブカドネザルを呼んでくるよ。しかもですよ、ネブカドネザルを神様は何て呼んでるかっていうと、私のしもべ、私の、まあ、下僕でもあるそのネブカドネザルを私が連れてくるんだって、こういうふうに言うんです。さっきも言いましたが、ユダの人々はですね、この大国のネブカドネザルをすごく怖がったわけですよね。もう自分たちの国そもそも滅ぼされてるし、でそのネブカドネザルから言われて、あの使わされたユダの、ね、指揮官が暗殺されちゃったから、絶対俺たちが怒られちゃうよって言って怖くなったからこっちが来たんですよね。でもその身を寄せようと思っていたエジプトの大国もまたそのネブカドネザルにやられちゃう。しかしですよ、ここで語られているのは何ですか？その恐るべき超大国のネブカドネザルでさえ神様にとっては私のしもべだということだ。これですね、ここが今日最初に心を止めたいところなんですよ。まず私たちがちゃんと確認しておきたいことは、真の王様は誰ですかということです。この世界の王は誰ですか、 それは主であるということですね。この世界を作られて、この世界の歴史を全部その手に置いてきた主こそ王である、神様こそが真の王なのだということ、まあ、このことを私たちはもう一度確認したいんですね。バビロンもエジプトも、そしてこの歴史も神様の手の中にあるんだよということ、これをもう一度覚えましょう。時代が変わっても、まあ、今はねエジプトやバビロンがある時期ではない、まあ、もちろんエジプトはありますけれども当時の王国ではないわけですよね。歴史は変わった、時代は変わったって、でも今も状況は一つも変わらない。つまり主が王であるということ、神様が王であるということは決して変わることがないんですね。で、私たちはですね、どうしてもこの世界に生きていますから、たくさんの情報が入ってきて目に見えるものがやっぱり強くね、影響をされます。でも目に見えるものに縛られてはいけないということですね。私たちが見るべきは主が王であるということ、このことをまずきちんと最初に受け止める必要があるわけです。まあ、今はね、ちょっと混沌とした時代にねまた入っているかもしれません。でもまあしばらくあった安定した時代もすごく長い歴史の中で言ったら、まあ、本当に一瞬の出来事かもしれない。あ、昔はもうちょっと良かったんだろうか、それとも、今の方がいいんだろうか。まあ、でも人間の本質的なところはねあんまり大きくは変わってないと思いますよ。だから昔だって今だって動乱が起き、いろいろなリーダーが立ったり倒れたりしていく、それはどの時代も変わらないわけですね。でも主は王です、これは変わらないですよ。そして私たち小さな一人一人は歴史に翻弄されたり一喜一憂したりするんですけれども、でも主が王であることは変わらなくて、その中に私たちは生かされているんだ。このことをもう一度きちんと覚えたいと思います。真の主であり王であるかと恐れを持ってきちんと見なさい、このことをまず覚えましょう。はい、じゃあ次いきます。11節12節をご一緒に読みたいと思います。11、12を次は読んでみましょう。いきます、せーの。彼は来てエジプトの地を打ち、疫病に定められたものを疫病に、捕囚に定められたものを捕囚に、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神殿に火を放ち、神殿を焼き払い、また神々を奪い去る。また羊飼いが上着のしらみを払い落とすように、エジプトの国土を打ち払って安らかに引き上げていく。はい、こういうふうに言ってます。まあ、ここではそのネブカドネザルさんが何するかということが書いてありますね。まあ、要はやっていくんですよ。で、好き勝手に暴れて、で意気揚々と引き上げていくぞって、そういうことが書いてありますね。最後のところが私は面白いなと思います。エジプトの国土を打ち払って、まあ、そこそこのダメージを与えて、実際、まあ、エジプト超大国なのでさすがに滅びはしないんですけれども、かなりのダメージを、ね、バビロンは与えるんですね。で最後はもう、おい、やってやったぜみたいな感じで、ね、ネブカドネザルが帰っていくと、まあ、それがここで予告されていて、まあ、事実そうなるということですね。でユダの人々は繰り返しますけれども、エジプトなら大丈夫って思ってたんですよ。さすがにの古豪、そして超大国であることはやっぱ変わらない。もうだから東の超大国と西の超大国ですから、もう東が怖いんだったら西に行けばいいという、そういう発想であったわけですよね。ところが実際はそうじゃなかった。でもっと私が面白いなって感じるのは、そのやってきて、おらーってやって、おっしゃーって言って帰っていく、そのネブカドネザルももうちょっとするとペルシャに敗れるっていうことですよね。ほんとしばらく経ったらこの超大国バビロンもペルシャに負けて取って変わっちゃうんですよ。すっごい大きい国なのにまたやられてね、変わっちゃうんです。栄光盛衰ですね、まさにね。でここから私たちが心に留めたい次のポイントは何かっていうと、まあ、私たちも同じじゃないかということですね。強そうだなって、あれ大きいからね、あれに頼っとけば大丈夫だって、あの強そうなとこついとけばまあまあ大丈夫だって、そういうふうにして最初に頼ろうとしているものがあるんじゃないですかということですね。まあ先に言っちゃえば神様じゃないけれども、あれだったら大丈夫って、あそこに身を寄せときゃ大丈夫なんだと、 これに頼っておけば大丈夫なんだっていう、まあ、ちょっと違うものがね、まず頼りにしちゃってる何かがあったりしないかということですね。もちろん、それはね、この世の中に与えられているものだから、あ、これは例えばね、こう世の中の様子を見て、パワーバランスを見て、それを使ったり利用したり考えたりすることは大事なことですよ。いいことです。別にそれは全然構わないですよ。あ、今こういう社会的な状況だから、私はこういうふうに立ち振る舞おう、蛇のように賢く、鳩のように素直ですから、まあ、ですからちゃんと考えることはもちろん構わないんですよ。でも頼りにするものは何かということですね。あなたが信頼を置くべきもの、頼るもの、それが何なのか、これを間違えてはいけないということですね。さあどうでしょうか、まあ、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。私は何を頼りにしているだろうかって、まず頼ってしまっているもの、まあまあ、あの頼ってもいいんですよ、頼ってもいいんだけど、神様よりもまず頼りにしてしまっている強いもの、大きいもの、力のあるもの、この世の中で目につくものないだろうかって、まあ、ぜひ考えてみてほしいと思うんですね。そしてあれちょっと違うかもなって思ったら、一度立ち止まって自分の中で優先順位を整理してみたいと思いますね。まず頼っているのは何かなって確認してみましょう。さあその上で、まあまあ皆さん答えはもう分かっていると思うんですけども、じゃあ頼るべきは何かということですよね。本当は何に頼るべきかということを最後に確認したいと思います。はい、では13節をご一緒に読みましょう。最後の13節を読んでみます。いきます、せーの。またエジプトの太陽の神殿のオベリスクを破壊し、エジプトの神々の神殿を火で焼き払う。はい、注目したいのはですね、この一連の8節から13節のお話の終わりはどういうふうに締められているかというと、まあ、太陽神とかですね、偶像の神々が打ち倒されるということで話が終わるということですね。面白いですよね。このネブカドネザル云々、エジプトに逃げてきたこと云々で話は始まってて、それがまあ現実的なそのスタート地点なんだけど、結論一番肝のところは何なのかっていうと、偶像を、その廃するっていうところの、その偶像の神々が倒されちゃうっていうところで、結末を迎えるということです。まあ、つまり突き詰めてね、逆に言うならば、私たちが信頼するもの、頼るものは突き詰めて言えば、創造主である神様なんだよ。さっきも言った万軍の王、本当の王である神様に信頼しなさい、頼りなさいということを言っているわけですね。いろんなものが偶像になります。創造主ではないいろいろなものが偶像になります。もちろんお金だったりそうだし、あるいはね、世の中の権力者かもしれない、あの国この国かもしれないし、この人かもしれないし、この考え方かもしれないし、いろんなものが偶像になって、まあ私たちをね、すべを収めようとしてくるかもしれないけども、いやいや違う違うって、あなたを作り、あなたを愛し、そしてすべての王である主に頼りなさいということですね。で、じゃあその主に頼るってことを具体的にはね、私たちどう考えていったらいいか、まあ、そのヒントがですね、今日の9節のところに、面白い形で出てくるんですね。これもちょっと最後にお話をして、具体的に少し考えて終わりたいと思うんです。アクションです。エレミアに託されたアクションには一つちょっと秘密があるんですね。秘密というのは言葉上の秘密なんですけれども、何て言われたかというと、思い出してください。大きな石を手に取って、それを敷石の下に埋めろって言われましたね。ポイントはですね、この大きな石なんですよ。で、私最初読んでもうイメージ勝手にするわけじゃないですか。これ読むとね、大きな石を埋めろって言うんだから大きいんだろうなと思って、こういうやつ、こういうやつを一個おりゃーっつって持ってきて、でベリベリベリってやって、あーどーんベシャーベシーンってやるんだろうなと僕は思ってたんですよ。多分みんなも似たようなこと思ってたでしょ。ところがですよ、こう面白かったのが、まあ、あの元のねヘブライ語を見てみると、この大きい石はですね、なんと複数形なんですよね。いきなり印象が変わるでしょ。あ、大きめの石だなってこんな持ってきて、それ下埋めてモルタルではちょっとあまりにも大変だから、多分まあそこそこの大きさですね、まあ、こういう大きいやつをいくつも持ってきて、ういーいーっつってこう入れて固めて敷石を置くと、まあ、こういうことを言ってるということなんです。 これはメッセージがありますよね、明らかにね。一つじゃないんだもん、大きいのいくつもってことですね。だから偶像っていうことですよ、神々っていうことですよ。いろんな大きそうに見えるもの、そういうものの上にネブカドネザルも立ってるし、この宮殿も立ってる、エジプトも立ってる、エジプトもバビロンも世のものは全てその偶像の上に座している、立ってるということです。でもそれどうなるかっていうと、宮殿は焼き払われ、そして焼き払いに来たネブカドネザルもちょっとしたら滅んでペルシャに取って代わられる。これが彼らに起きる出来事だということです。まあ、ですから実はこれが暗に表していることっていうのは、主ではないもの、作った側のね、創造主じゃないものの上に固く立とうとすると、それはやがて移ろっていく、栄枯盛衰、滅びていってしまうんだよって、まあ、そういうことを表してもいるわけですね。さあ、じゃあ私たちは何の上に立てばいいでしょうか。まあ、これは逆に分かりやすいですね。大きい石たくさん集めてきて、その上に座ったら安心ってことはないんですよ。そうじゃなくて、私たちが立つべき石は一個でいい。大きな岩、大きな石の上に私たちは立てば揺らぐことはないのだということです。まあ、そのことは新約聖書にいくつか書いてますね。今度は最後にイエス様の新約聖書のメッセージを一緒に見ていきたいと思います。新約聖書の方ではですね、単数形の石が、岩が出てくるんですね。それいくつかありますので一緒に見てみましょう。はい、ではですね、新約聖書の方に飛びまして、ルカによる福音書の20章をまずは開けてみたいと思います。聖書の後ろの方の新約の方に行きましょう。そちらのまずはルカによる福音書、20章17節18節を読んでみたいと思います。ルカによる福音書新約聖書の方の3つ目のタイトル、ルカの大きい数字20章の小さい数字17、18、17節、18節を一緒に読んでみましょう。20の17、18です。はい、では開いてくださったらご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。イエスは彼らを見つめて言われた。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石。これが隅の親石となった。その石の上に落ちる者は誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。はい、こういうふうに言っています。この石は単数形の石ですね。イエス様は、例え話の後で、こういうふうに言うわけですね。ユダヤのね、リーダーの人たちは私のことを捨てる、ポイって捨てる、けれども、でも実はこの私こそが隅の親石、コーナーストーン、つまり家の土台、要石になるということですね。私こそがこの立て上がっていく土台、要石なのだって、まあ、そういうふうに言うわけですね。さあ、ここから明確なこと一つありますね。もちろん私たちが立つべき一つの固い石、頼りになる要石はイエス様ですよということですよね。イエス様に信頼しなさい。私たちが祈るとき、イエス様、あなたに信頼します、あなたに頼ります、あなた大丈夫です、やってくださいます。ぜひまずはイエス様に信頼していくということをしていきたいと思います。まあ、ユダヤの、ね、リーダーの人たちは捨てちゃいました。まあ、だから人によってそれぞれですよね。これ大事だって思わない人いるかもしれないけれども、私たちはイエス様が大事、この方が石なんだなって、確かにこの上に立ちましょう、そのことを覚えたいと思います。はい、続きまして今度はマタイによる福音書の16章を開けてみましょう。同じ新約聖書の一番最初のタイトルであるマタイによる福音書を探して、16章、大きい数字の16章、その中の16節から18節、16章の中の16節から18節を次は読んでみたいと思います。ここ面白くて、ペトロのね、名前があだ名がつくんですけど、ペトロは石なんですよね。 ここでね、あの岩って出てくるんですけどね、ペトロはどっちかというと石っていう感じの言葉なんです、読んでみましょう。16節から18節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。シモン・ペトロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できない。はい、こう言ってます。どういう場面かと言いますと、イエス様がお弟子さんたちに、私のことを何者だと思ってるんですかって聞くんですよね。その中でペトロが代表して答えます。あなたはメシア、生ける神の子です、そういうふうに言います。ここは本当にターニングポイントになるところですね。あなたは救い主ですよね、この聖書に約束されたメシア、救い主ですね。そしてあなたは生ける神の子ですね、あなたこそ人となって私たちのもとに来てくださった神様、その方なんですよねって、そうペトロが告白をします。まあ、そうするとイエス様は、そうだね、そのことを本当に神様から示されたね、そして私もあなたに言います、あなたはペトロですよ。ペトロって、あの岩っていうね、石に近い感じの言葉みたいなんですよね。でもここで、私はこの岩の上に私の教会を建てるって言ってますね。ここで石と岩がね、一つになっていきます。どんな力もこれには対抗できないんだって。つまりペトロが、まあ、ペトロ個人っていうこと、まあ、あのいろんな理解の仕方ありますけども、私たちはこれペトロ個人だとは思ってないですね。そうではなくて、この信仰の告白の上に教会は立つって言ってるわけですよね。イエス様はどなたですか、イエス様は救い主なんですよ、そして人となってくださった神なんですって、このことを告白する信仰、この上に教会は立つんだ。教会はその信仰の上に立っていて、どんな力も、もうこの世の力だけじゃなくて死の力ですらもう太刀打ちができない固く立つものなのだって、まあ、こういうふうに言っているわけですね。まあ、ちなみにあのこの話をしている、あ、別にあのめくらなくていいですけど、めくるとですね、フィリポ・カイサリア地方っていうところはすごく岩がちな土地だっていうんですよね。でものすごく大きい岩山みたいのがあります。まあ、だからそこのところでね、ペトロに対してあなたは石だっていうふうに言って、そしてこの岩の上にっていうところにはもうイメージが全部湧いていきますね。このエレミアの話と今日ここでペトロって名付けるところ、私はすごくリンクして、あ、そういうことなのかと思いましたけれども、まあ、この石はね、小さなものに見えるかもしれないけども、私たちの信仰っていうのはイエス様は救い主なんだって、本当に主なんだよって、私たちは小さなものに見えるかもしれないけど、実は大きな上の 岩の上にね、私たちは立ってるんだよって、私たちの教会は大きな岩の上に立っているんだっていうことですね。ちょっとあのまとめますけれども、イエス様を主と告白することですね。この告白、信仰の上に私たちは立っていくということです。信仰を告白しましょう、心を決めていくことですね。私はこの上に立とうって、まあ、そのように、自分の中で決心をして表明していくということですね。その時に私たちは揺らぐことがない、まあ、このことを覚えていきたいと思います。信仰を告白していきましょう。最後、マタイの7章を開きたいと思います。マタイ、同じマタイの7章に行っていただいて、その中の24節から27節を読みたいと思います。マタイ7章の24から27です。まあ、24と25でいいや、24、25を読みたいと思います。7章24、25、マタイによる福音書の7章の24、25です。じゃあ行きます、せーの。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。はい、こういうふうに言ってます。ここにも単数の岩が出てきます。ここはイエス様が山の上で弟子たちに語ったその最後のところですね。たくさんのメッセージを語ってきた上で最後にイエス様は例えて言います。 いいですか、今話してきたけれどもあなた方は聞いて行うものになりなさい、その人は岩の上に家を建てるものだって、岩の上に立つものだって、そういうふうに言うんですね。もし聞いて、うん、いいことだ大事なことだってで忘れる、全然関係ない、反映しない、生き方に反映しないと、それは砂の上に立ててるのと同じ。何かあったら、嵐が来たら、人生の波風が立ったらすぐぺしゃんこになっちゃう。だけど聞いただけじゃなくて、よしそれを生きてみようって、それをやってみようと、それをそういうふうな生き方をしてみようとする人は岩になっていくっていうんですね。それが確たる岩になって、その上に家を建てることになっていく。人生の嵐がやってきても決してぺしゃんこになることはない。確かに揺れるかもしれないけど、こうやってね、でも岩の上に立っているので決してぺしゃんこになることはないのだということですね。御言葉を聞いてそれを生きていくということをぜひしていきましょう。そうするときに私たちは確かに大きな石の上に、一つの岩の上に立つことができるんだということを覚えたいと思います。はい、では、ここまでにしてしばらく祈る時を持ちたいと思います。まず、すべての主である主が、神様がおられて、そして私たちはその方じゃないものに頼ってしまうとかありますけれども、そうじゃなくてこの方に頼りましょう。特にイエス様が語っているのは、イエス様に信頼するということ、またその信仰をはっきりと心の中に決めて告白していくということ、そして聞いて応答して生きていくということですね。他にもどうぞ今何か感じていること、考えていることあったら、ぜひ神様の前に進み出て祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。愛する神様、皆を褒めたたえます。あなたが創造主であり、また今も万軍の主であること、すべての王であることを心から信じて告白します。しかし私たちは目に映るものにたくさん惑わされたり、あるいはそれに頼ろうとしてしまうところがあります。主はどうぞ私たちの心と霊を守ってください。あなたに信頼していくことができますように、イエス様に信頼して歩むことができますように、そしてあなたに聞いて共に生きるものとならせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。私たちが思ったり願ったりすることをはるかに超えておできになるあなたに委ねます。感謝して皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。